こんにちは。バイナリーオプションジャパンの佐々木です。今日はね、重大な発表が一つあったのと、あとはですね、僕のことをよく知らないよっていう方で、この佐々木さんってどんな方なんですかっていう質問が多かったので、その質問に回答して僕の自己紹介というものをしていきたいと思います。まあ自己紹介といってもね、そんなに僕いい学歴もないですし、全然今まで頑張ってきたことっていうとこの投資ぐらいだったんで、本当に誇れるものっていうのがないんですけど、まあどういうね、その状況で育って、どういう状況で、投資をしようって思ったのかとか、そういうきっかけとかをね、お話ししながら、じゃあどう継続していくために何を注意してやってきたのかっていうところとかをお話しできればと思ってます。でまずですね、ちょっと重大な発表はまあ最後にします。で最後まで聞いてくれた方のみに発表していきたいと思います。でまずはい、佐々木と言います。でちょっとね、あんまり顔とかは出したくなかったので、顔出しとかはしないで、こうやって声だけ、あとはプレゼン資料とかを使っていつもやってるんですけど、一応これ僕の写真です。こんな感じです。これは実家の田舎なんですけど、東北の方で川で釣りをしている時の風景です。はい、よくね、ブラックバスとかめちゃくちゃうちの周りは釣れて、そこでよく友達と釣りに行ってっていうことをしてたり、あとは結構このあれですね、スキー場とかも近くにあるんで、実家ではもうスポーツばっかりしかしてなかったですね。というか遊ぶところがなさすぎて、もうスポーツしかすることがないみたいな感じだったんで、そういったところで僕は小さな頃育ちましたね。はい、で大学行って、その時に東京に出て、で東京でずっと何年だ、 1,2 年ぐらい働いて、まあその間からちょっと投資をやらせてもらってたんですけど、はい、最初に勤めた会社がとある営業会社だったんですが、そこをすぐ辞めて、で転々とね、1年間に僕3回ぐらい転職してます。最初の頃、その何ていうんですか、新卒で卒業して、いざ入社しました。で入社してから4ヶ月か5ヶ月ぐらい最初の仕事はして、すぐ辞めて、でその後にまた違う仕事について、ですぐ辞めて、でまた違う仕事についてすぐ辞めてっていうのを繰り返して、最終的にアルバイトのフリーターになってましたね、途中から。でそんな中でね、とある友人といいますか、まあ僕と同い年ぐらいの方で、本当に投資をしていてめちゃくちゃ稼いでる人に出会って、でその方に投資を教わり始めてから、投資というものをやりだしました。で初めはね、最初 FX っていうものをずっとやってたんですよ。最初の、3年間ぐらいはもう FX だけで、それから株とか、あと他のね、さまざまなものにも展開はしていきましたが、まあ、最初 FX というその相場、外国為替証拠金取引、まあ、フォーリングエクスチェンジとも呼ばれる、FX というね、その相場の世界に出会って、ギザギザのチャートをどっちに行くかを読んで、で、伸びた分だけ利益が取れるっていうところをやって、本当にね、たくさんやりました。で、最初の1年間ぐらいは本当に負けまくって、何ですかね、その勝ってる友人がいるのにもかかわらず、やっぱり自分の人間心理の弱さによって、その、負けにまくりました。本当に最初に貯めてたお金も全部使って、アルバイトして、毎月20万円ぐらい稼いだとしても、それも全部使ってっていう感じで、ずっと FX につぎ込んで、で結局アコムとかからも借金しましたし、さまざまなところから借金して、200万ぐらい借金しましたね。あんまり信用がなかったですけど、その200万も借りれるんだって思いながら借りて、で次の10万円借りれば絶対勝てるだろうとか、であと5万円使えば勝てるだろうとか、はい、そういう思いで最初の頃の 1年ぐらいですかね、数ヶ月ぐらいかな、はい、半年から1年間ぐらいは本当に負けまくったっていうことを未だに覚えてますね。で実際にね、やっぱり負けていく中で学ぶこともあって、やっぱり負けるから次勝ちたいって思って、僕の場合はその YouTube で動画を検索して、どういう稼ぎ方をしている人がいるのかとか、あとはそのインジゲーターって言って RSI、スキャス、RD コンボだったり、さまざまなね、そのボリンジャーバンドとか、あと移動平均線は何がいいのかとか、 さまざまな単語を調べて本当に学んで、でその中でもいいロジックっていうのがどういうところにあって、どういうふうにじゃあエントリーすれば勝ち続けられるのかっていうものをね本当に研究してました。でその僕の知り合いですごい稼いでる方がいるって最初に言ったんですけど、やっぱりその方も最初のどれぐらいですか、1年間ぐらいは負けたって言ってたかな、はい、500万ぐらいとかしたってその方は言ってたんですけど、やっぱりみんな溶かすんだなって思ったのとともに、あの本当にねこれ共通して僕の知り合い の, あのトレーダーの方はよく言ってるんですが、あの最初から勝ち続けるやつはいなくて、もう最初は負けに負けに負けまくったって大体の方が言ってます。はい、もう有金ほとんど使ったとか、あとやっぱり感情に負けてどんどんどんどん使っちゃったり、あと無駄な投資っていうものをバンバンしてしまったっていうことをねみんな反省点に持ってるんですけど、やっぱりそういった失敗があるからこそ次に生かせているのかなというのを僕自身、そして僕の周り見てて感じているところですね。はい、でねその後僕の場合はその株やりましたね、だいぶ株で、そのインサイダーとかそういうのではなく、普通にどの企業がいいのかとかっていう、その企業を調べるっていうことをして、しっかりと、勝ちに向ける、あこれは今円高だから、じゃあこういうその輸出の企業が儲かるとか輸入の企業が儲かるとか、そういうところを意識して何かしらの企業の株を買ってみたりとかしましたね。はい、これも多少未だにずっと保有している株もありますし、そのスキャルで結構すぐ抜いちゃうっていうところもありましたし、様々行ってます。できっとねインベスター Z 見ていただいている方だったら分かると思うんですけど、本当にあんな感じです。コツコツコツコツ最初は基本から学んで、で途中で負けたり勝ったりしながら、その中で学んでいくこと、お金に対する知識だったり、じゃあお金ってこの今の世の中でどういう役割を果たしていて、じゃあその役割を果たしているからこそこういう原理でお金を稼げるっていう、その原理をどういうふうにして学ぶかっていうところまで結構勉強はしました。はい、多分読んでいただいている方だったら分かると思うんですけど、僕の動画でね今までその何ですか、さまざまな動画で出してきているそのお金に対する知識だったり、後悔というものはじゃあ次の未来への投資だよっていうことだったり、さまざまなことをお伝えしていると思うんですけど、本当にそういったものが僕の中で今すべて何て言うんですか、その集約されて、それがあったから今月間で1000万以上稼げてるっていうのが正直あるところです。ですのでね、こういったその自己成長を求めるっていうところを僕はこの何年間ですか、10年近くずっと行ってきて、やっぱりいいものになったなって思ってます。はい、なのでねこれをご覧いただいている方も、なんか僕はそんなに語れるその過去とかはないですけど、何かこういう失敗をしたんだよけど、そこからこういう風なことを学んで今に生かして、今これだけ稼げてるんだよとか、今これだけ幸せなんだよっていうものを伝えられるような人になっていただきたいなと思います。あとはですね、まあ、僕の場合そのモチベーションとして、なんでじゃあそんな何百万も負けてるのに続けてこれたのかっていうところをお話しすると、あのねこれは結構うちの家庭環境にあるのかなってちょっと思っていて、うちの実家でその母子家庭だったんですよ。お母さん一人で僕のこと育ててくれて、兄弟が何人かいたんですけど、やっぱりその兄弟たち、まあ僕長男でその兄弟が何人かいるんですけど、その僕だけ大学行かせてもらったんですよ。で大学行って、大学時代は正直遊び続けてしまい、なんか全然親孝行できなかったなって思ったんですけど、いざ働いて就職してみた時に、なんて言うんだろうな、働いてお金を稼ぐってこんな大変なんだ、大変なんだなっていうことに気づいて、でうちのお母さんがその僕を大学までやってくれたっていう、その大学ってね、その年間120万かかったり、入学金で100万かかったり、私立だったらするんですけど、それで行くと4年間通った場合、その何ですか、家賃とかも含めると大体1000万円ぐらいかかるって言われてます。で僕はねやっぱりうちにお金がないって分かってたんで、そのなんだ、うちの母に迷惑をかけたくないから、本当に大学生の時はバイトしまくってましたし、自分で家賃払って学費も多少払ってとかってしてましたけど、なんだろう、いざ働いてお金を稼い でその大変さを知ることによって、うちの母へのなんかそのありがとうの感謝の気持ちじゃないですけど、 これ僕がじゃあ卒業して、うちの弟とは10個ぐらい離れているのでまだ小さかったんですね、その時。なんでその弟がじゃあいざ大学に行くってなった時に、その金うちの実家あるのかなって考えたら多分ないなって思ったんですよ。なのでじゃあそこで僕が稼いで、じゃあその弟の学費とかを払ってあげられるように何か、ね、家族のためにしてあげたり親孝行できるような人間になりたいなっていうのが正直ちょっと恥ずかしいですけど僕のそのモチベーションの中であって、それをね常にやっぱり維持できていたっていうのがあると思います。で結構ねうちの実家はみんな仲がいいので、あの実家に帰ると年末は必ずみんな揃ってなぜかこたつでテレビを見たりお参りちゃんと行ったりとか、はい、してたんですが、やっぱりねそういうところで誰かしら守りたいとか、誰かを救いたいとか、この人と一緒にいたいとか、やっぱりそういう人と人とのつながりの中で生まれるその絆っていうものがあったから頑張ってこれたのかなというのがありますね。はい。で、あとはその当初ね、これいつかどこかしらで話させてもらったかもしれないんですが、あの中学校からの同級生のとある、まあ、男の子がいるんですよ。で、そいつはずっともう未だに飲み行く仲なんですけど、彼もやっぱね、そのそういう思いがあって、で僕とがその話を実家に帰ってした時にそれに共感してくれて、でそこからずっと一緒にもう10年近く今ビジネスをしているっていう友達がいるんですけど、やっぱそいつがいた存在っていうのが本当でかかったなって思います。はい。やっぱそういうね人と人とのつながりがあるからこそ今がある。はい。おそらくねこの動画ご覧いただいているあなたもそういう風に思っている、なんかそういう思いがあるっていう方もいると思うので、その思いは本当にね大切に持っていていただきたいなと思います。で、そういうのがモチベーションでしたかね。あとは僕の中でモチベーションのもう一つが遊びに行くことっていうのが正直なところありまして、あその遊びに行くってなんかそのなんていうんですか、ギラギラ系のもうなんかもう毎日クラブに行くとか毎日飲みに行くとかそういうのもまあ多少は含まれますけど、そういうのではないです。逆に言うと、なんか最近はね2ヶ月に1回ぐらい僕海外旅行に行くんですけど、この間は、シンガポール、バリ、あとがタイにも行きましたし、香港、マカオとかにここ1年半ぐらいで行ってるんですけど、でそういったところに結構点々とね遊びに行ったり、あとカジノでもう鬼のように負けまくったりして、はい、これただの笑い話には今なってますけど、まあ、様々なところでいろんな遊びをする、でいろんな世界観を見るっていうことをしています。結構ねこの風景とかもちょっと見ていただくと、山がすごい、これ北アルプスって言って長野県のスキー場なんですけど、白馬村っすかね、これは滋賀高原かな、はい、なんですけど、やっぱりこういうね山々とかね、日本では見られないような雰囲気っていうものを見に行ったり、まあ、ちょっとこれすいません日本の映像ですけど、日本の画像ですけど、こういうところに遊びに行ったり、やっぱりこういった川で釣りをしてたりとか、やっぱりね好きな人と好きな時間を面白いことをしながら過ごすっていうのが本当に僕は好きなので、そういったものをじゃあね本当に手に入れるためには、じゃあ毎週これを行うためにはお金、時間、そういったものをじゃあ本当に手に入れなければならない、そう思う気持ちが僕の中には結構ありましたね。はい。結構社会人やりだして本当に僕の場合はゴリゴリの営業だったんで、朝の8時から夜中の11時まで拘束で、なおかつ休みが月に1回しかありませんみたいなところが多かったんですよ。で、そういったところで働いてる時に、うわこれお金も時間も全然もらえないんだな、社会人になるとこんな厳しいんだなっていうことを学んで、そのあたりではね本当に朝必ず2時間ぐらい取って勉強したりもしてましたし、やっぱりその環境を変えたい、もっとこうなりたいっていう気持ちが大きかったです。はい。それを強く持っていたからこそ今があるのかなって思いますね。うん。あとはまあ欲望ですね。結構こういう欲望を頑固に強く僕の場合は持ってたので、絶対こうなってやるっていう理想像を頭の中で常に描きながら生きてたので、そうなれたのかなというところです。はい。でもね皆さん、おそらくこの動画見てくれて、このバイナリーオプションジャパンを知っていただいて、このシステムも使っている方も何名もいらっしゃいますし、まだ使ってないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういうねやっぱりお金の自由、時間の自由、これを手に入れたいから何かお金稼ぎをしたいとか、 業をしたいとか、もっとね、自由になるためにの活動をしている、そのための一環としてこうやって動画を見てくれているはずだと思うので、その後の行動というものをしっかりと、明確に持って、次じゃあ何をすればいいのかっていうところを考えて行動していってほしいなって思います。例えば僕が推奨している、僕らのこのバイナリーオプションジャパンで推奨しているサムライシステム、これはね本当に勝率高いようになっているので、しっかりとこれ使っていただければ、あの金銭的な問題っていうものはある程度これ自由になれると思います。その金銭的な自由というものを手に入れてくれたら、じゃあ次はその時間的な自由、もし仕事している人がいるんだったら仕事も辞めることができますし、じゃあ仕事を辞めてじゃあ何しようかってなった時、自分の好きなことすればいいと思うんで、そういったところをね本当に全て叶えてくれるものがサムライシステムだと思ってください。これはね本当に今使っている方何人もいて喜びの声もらっているとともに、まあ、だからといってね、あの絶対買ってくださいっていうものではないのと、あとあんまり売れすぎちゃうとなんかなんていうんですか、規制とかは入るわけではないですが、あの後々値上げとかも考えていたりはするので、そのあたりをちょっと頭の中に入れといてください。はい、そんなところですね。あとがですね、言いたいこと、伝えたいこと、うん、それは前回もちょっとお話したんですけど、あのお金を稼ぐことは正直難しくないと思います。自己成長をしっかりしていて、投資でこのポイントで必ず勝てるっていうものが分かっているんだったら、そこに投資すればいいだけであって、ほぼほぼ失敗っていうものは僕の場合は最近なくなってきてます。まあ、たまに負けることもありますけど、ある程度勉強してきたことによって、この場合はこういうパターンだからこう来るっていうのが分かるようになってくるはずです。でね、この難しくないで、サッカー選手たちがいて、イチローがいて、東大があってっていう風になってますけど、本当にねこのサッカー選手になるよりも、イチローになるよりも、この東大に入るよりも全然簡単にお金は手に入るはずだと思うので、しっかりとね本当に自分の自由になるために諦めず前向きに勉強していっていただければと思ってます。はい、以上でね今日の動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。で、ちょっと待ってくださいね。なんか最後にいつも面白いというか、僕が最近学んだこと、面白かったことをお話ししたいんですけど、あのですね、最近僕の友達で今30過ぎの友達がいるんですよ。その友達が最近遊戯王カードにハマりだしました。佐々木もやろうよってすごい誘われるんですけど、遊戯王カードか、20年ぐらい前にやってたなとか思いながら、懐かしくそれを見てたんですけど、やってる風景を。なんかね、遊戯王カード、わからないんですけど、最近の流行りらしいです。結構ね、YouTube でも遊戯王カードを上げてるはじめ社長しかり、あとその他ね、この間いなくなっちゃいましたけど、YouTuber ヒカルとかがやってましたけど、すごい今、カードが人気らしいので、はい。カードはでも、あれです。時間の無駄なので僕はやらないとは思ってるんですが、やっぱりね、自分の趣味とか好きなことっていうものに対する人間の感情といいますか、その人間のそのなんかやりたいっていう意欲が強くて、その友達は本当に大好きすぎて、結構お金持ってる友達だったんですよ。で、その友達は一気に1日でいざ始めるってなった場合、なんか20万円分の遊戯王カードのレアカードを買いまくったって言ってましたね。で、一気に1000枚ぐらい揃えて、これでもう大会優勝してやるぜって言ってたんですけど、すごいなって僕は思いました。やっぱり人間って好きなことにはお金を使うって言いますけど、お金があることによって、その遊戯王カードをもうごと買いして、で、それで強くなって、で、しっかりとその大会にも出るって言ってたんで、大会に出て優勝するぐらいにはなるんだっていうね。やっぱり好きなことに対することに、そのお金を使ったり、意欲を持つ。まあ、夢を持つってことですよね。はい。その重要性を、この年になって、今更遊戯王カードかとは思いますけど、やっぱり、そういったね、行動力のある人。で、お金があるからこそ、そういう夢を追えるんだなっていうことをね、再度実感しました。なんで、ちょっと僕もね、そろそろまた遊戯王カードで優勝するじゃないですけど、違う何か夢を持って、そのお金とかそういうのじゃなく、サッカー選手になりたいとか、そういうなんか、なんていうんですか。もう本当にこれいいなっていう夢を持って、ちょっと今後も行動していきたいと思いました。以上です。 ありがとうございました。